それでは本日の聖書の箇所、第一ペテロの手紙3章7節。新約聖書第一ペテロの手紙3章7節。一節しかないので皆さんご一緒に、お読みしましょう。それでは7節。同じように夫たちを、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい。また命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りは妨げられません。ありがとうございます。以上の箇所から祈りは妨げられないという題して広川先生にメッセージをいただきましょう。
皆様おはようございます。先週特に、日曜日月曜日と大雨で、大変な混乱を招いた日が続きましたけれども、皆さんのところはいかがでしたでしょうか。その後はですね、一転して、また厳しい暑さが戻ってまいりまして、その暑さは続いております。皆様の健康が守られて、そして日々の生活が支えられていくようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたしましょう。御在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。先週の日曜日月曜日と各地にさまざまな被害をもたらした大雨がありましたけれども、無事に守られて過ごすことができてありがとうございます。また被災された方々、どうぞ必要な助けが与えられていきますように。また厳しい暑さが戻ってきております。一人一人の体調を守ってくださって、日ごとの働きや生活が支えられ守られますように。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。人人にふさわしい励ましを与えてくださるようにお願いをいたします。イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほど皆様とご一緒に読んだ第一ペテロの手紙3章7節となります。先週までですね、この3章の冒頭から、夫婦関係における妻に対する教えが語られておりましたけれども、今日は夫に対する教えということになります。7節には、同じように夫たちを、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい、また命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい、そうすればあなた方の祈りは妨げられませんとあります。使徒パウロはですね、エペソ人への手紙5章の中で、夫は妻を自分を愛するように愛しなさいと勧め、そして妻に対しては夫を敬い、そして従いなさいと勧めています。今日のこの箇所、ペテロが書いた手紙では、夫に対して妻は弱い器であることを理解すること、そして命の恵みの共同相続人として尊敬しなさい、それは神様に対する祈りが妨げられないようにするためであると勧めています。この聖書の箇所から分かることは、夫もそして妻もお互いに 尊敬する、そのように進められています。それは祈りの生活において自分自身の祈りが妨げられないよう神様との関係を保っていくということが夫の大切な役割だからです。夫が神様に信頼して従って歩むならば、おのずと妻との関係も良いものとなるように導かれていきます。同時に夫婦の関係というのは神様との関係に影響を及ぼしていきます。夫婦の関係がうまくいってなければ、夫も妻も互いに祈るということはとても難しくなります。ですから夫は自分の祈りが妨げられないように、妻との関係を良いものとするということが大切になってまいります。では夫婦の関係を良いものにするために、夫は妻に対してどのようにすることが求められているのか、ここでは2つのことが挙げられています。一つは、夫は妻が自分より弱い器であることを理解して妻と一緒に暮らすことだと言っています。妻は女性として男性に比べて身体的な弱さがあります。一般論ですけれども、我が家でもですね、瓶の蓋がですねなかなか開かないということがあります。また高いところにあるものを、下ろさなきゃいけないという時があります。あるいはかなり重い荷物を移動させないといけないという場合ですね、妻の力ではどうにも難しいという場合があります。そういう時にですね、男性の私に助けを求めてまいります。そういう意味でですね、女性は男性に比べて身体的な面で弱さを抱えているということがあります。また一世紀当時、男性中心社会であり、女性の社会的な立場は極めて弱いものがありました。このことはですね、残念なことですけれども、もうそれから2000年以上経っているわけですけれども、今の社会でもその傾向はありますし、世界でもですね、女性の社会的な地位が低いというところがあります。当時はですね、女性、先ほど申しましたように女性の立場が私たちが考える以上に非常に低い立場に立たされ、そしてこう見下されるということもあったようですね。でこのことは、この私たちがですね、このペテロの手紙を読んでいくときに、当時の女性の弱さあるいは立場というものを理解しておくということが必要となってまいります。私はですね、先々週になりますけれども、ある集会に参加をいたしました。そしてある自治体のですね、トップに立たれた女性、クリスチャンの方だったんですけれども、2期8年間、この立たれたという女性の方の講演を伺う機会がありました。その方が言われたのはですね、在任中に周りの男性、特に 社会的な地位が高い方々からですね、何かこう、意に沿わないような、発言があったりですね、いろんなことをしますとですね、すぐに言われた言葉があったそうです。それは女のくせにという言葉だったそうですね。未だにですね、この男性中心社会が、日本でも根強いということがわかります。またですね、夫婦というのは生まれも育ちも違う2人が共に生活をしていくわけですから、物事の感じ方や受け止め方というのが違って当たり前です。夫は妻の生まれ育った環境や性質や特徴などを一緒に生活をする中で理解しようと努めていくことが必要となってきます。そしてそれに対するふさわしい対応をするということが求められています。二つ目は、この箇所ではですね、妻がクリスチャンであるという前提に立って語られています。妻はイエス様を信じて永遠の命を与えられています。ですから神様の恵みによって永遠の命を与えられている者同士であることを夫は覚える責任があります。そして妻を共同相続人として尊敬するということが求められています。夫がですね、自分の思い通りに妻を動かそうとしたり、心ない言動で妻の心を深く傷つけても何とも思っていなかったり、主にあって永遠の命を受け継ぐ者同士として敬う心を失ってしまっているならば、おのずと自分中心の考え方になり、相手を責める気持ちになったり、口論したり、感情的なしこりや不信感を持つ場合も起こってきます。そこでは夫の側の軌道修正が求められるんですけれども、夫は神様との関係が弱くなり、夫婦ともに相手を責めることで心が締められた、あるいは互いに気まずい雰囲気になり、話し合いをしようとしてもうまくいかないということが出てきた場合に、祈ることがおろそかになったり、祈りの時間が消えてしまう、あるいは少なくなってしまったりしていきます。夫が頭である。聖書の教えは、夫は夫婦の間で頭という位置に立たされます。ですから頭としての権威があります。そして自分の力で妻を支配して、相手を自分の望むように変えようとするなら、一体何が起きるでしょうか。妻も同じことをいたします。夫をあの手この手で支配しようとします。そして自分の思い通りに夫を、操作をする、あるいは支配しようとする力関係の夫婦になってしまうでしょう。ですから日頃から妻が弱い器であることを理解して共に生活すること、夫婦は永遠の命を与えられた 共同相続人同士であるということを覚えて妻を敬うということは、夫が神様との関係を良いものとするためにとても大切なことであるということです。けれども妻を受け入れるとか弱さを理解する、あるいは尊敬して歩む、一緒に生活をするわけですね。それは自分自身の力や、あるいはいろんな本を読み漁って勉強して身につくこと、できることではありません。イエス様を信じている者のうちにおられる聖霊のお働きによって初めてできることです。夫は祈りなくして神が望んでおられる夫婦関係を築くことはできないんです。夫が妻の弱さを理解して共に生活し、主にあって永遠の命を与えられたものとして敬っていくことによって、より良い夫婦関係を築くことができるのだとペテロはここで私たちに語っています。今日の箇所は夫に対する教えですけれども、相手のことをよく知り、まあ、その人の良さも、そしてまた欠点や弱さも理解していくこと、そして相手を神様によって生かされている大切な尊い存在として敬うということは、それは夫のみならず人が人と関わりを持つときに全ての場合に求められることではないでしょうか。そのためにイエス様を信じる者のうちにおられる聖霊に信頼して、私たちが関わる人を理解する知恵をいただきていきたいものだと思います。もちろんさまざまな本を読んだり、いろんな知恵をですね、勉強するということに全く意味がないということではもちろんありません。それはそれとして大切なことです。でもそれはあくまでも知識なんです。知識はもちろん大切なことなんですけれども、しかしそのように私たちが生きていくということになりますと、それは聖霊なる神様のお働き、あるいは助けがない限り、それを生きていく、実行していくということはとても難しいことだと思います。そしてどんな時にも相手がクリスチャンであるならば、それは永遠の命の相続人です。そしてそのことの上にお互いに尊敬し合うということを忘れないようにしていきたいと思います。まあ、私自身の歩みを振り返るときにですね、今日のこの御言葉を自分自身のこう歩みにですね当てはめて考えるということが、まあ、残念ながらなかったと思います。自分の力や、また自分がですね得たさまざまな知識、経験、それによってその時その時を歩んできたことが多かったと思います。聖霊に信頼して御言葉に従って妻に関わる、また人に関わるということが必要だと私自身は思います。 神様は夫婦の関係やあるいは私たちのさまざまな人との関わり方において、それが主なる神様に祝福されたものとなるように心から願っておられます。遠回りのように見えるかもわかりません。しかし主イエス様を信じて、主イエス様と交わりを持ち、祈り御言葉に聞くというこのことを大切にして歩むならば、祝福された人間関係、祝福された夫婦関係となってまいります。私たちはそのことをですね、覚えて日ごとの歩みを、また人との関わり、夫婦の関わりを大切にしていきたいと思います。それではお祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちは何よりも主イエス様に信頼して、イエス様との交わり、御言葉をから聞き、また私たちの思いを率直に祈り、その交わりを通して私たちの神様との関係が培われ、そしてそのことが私たちの対人関係や夫婦関係に反映されていくように、どうぞ導いてください。兄弟姉妹のさまざまな人間関係を持っておられますけれども、そのすべての関係を豊かに祝福してください。病を打てる方々を癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘しておられる方々を励ましお支えください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。